朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。台風11号から変わった低気圧の影響で道内強い風に見舞われました。そこで今日の北海道生活研究室はこの台風11号そして低気圧の影響について詳しくお伝えしていきます。まず今朝の北海道新聞、道北旭川上川版、旭川市内倒木20カ所ということです。旭川地方気象台によりますと、6日正午からの24時間の最大瞬間風速は幌加内町で 22.9 メートル、9月の観測史上最大を記録。旭川では 21.5 メートル、東川でも 18.2 メートルとなったということです。当麻町ではニュータウン当麻の団地造成の看板が強風のため外れて地面に落下。看板は縦およそ 2.5 メートル、横およそ5メートルあったという非常に大きなものなんですが、幸いにして怪我人はいなかったということですが、ちょっとこれ周りに人がいたら大変なことになってましたよね。また東川町では街路樹の枝が電線に引っかかっていると町民から町に連絡があり、 NTT に対処を依頼したということです。あの停電というのも各地で相次ぎました。札幌では台風11号、市内2人けが、倒木84件ということですね。札幌市は昨日午後1時までに倒木84件を確認。このうち白石区は全10区最多の16本で、おととい夜には強風で倒れた白石区内の道路沿いの街路樹を業者が撤去していたと。その他に東区の公園の照明灯や白石区のサイクリングロードの標識などおよそ3件に破損があったということです。さらにこれ北海道新聞の道央小樽尻辺版、暴風尻辺にも被害、屋根剥がれ倒木停電ということで、これ岩内町によりますと空き家3カ所と団地に併設された納屋1カ所でトタン屋根が剥がれるなどの被害が出たほか、倒木が20カ所あった。島牧村では6日夜から7日未明にかけておよそ30戸、黒松内町も6日午後におよそ60戸で一時停電したということで、停電は道内各地結構広く意外にありましたね。本当にあの影響を受けた方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。そして道北留萌宗谷版、留萌宗谷にも爪痕ということですね。留萌宗谷管内では6日夜から7日にかけて暴風に見舞われた。最大瞬間風速30メートル以上の突風が吹き荒れ、各地で9月の観測史上最大を記録。停電が発生したほか、屋根が飛ばされたり街路樹が倒されたりするなどの被害が出たということですが、留萌市では屋根の破損や倒木などの被害が市民から24件寄せられたと。増毛町では町の施設元陣屋の案内看板が倒れているのが見つかった。怪我人はいなかったということです。それから増毛町諸神沢の果樹園地帯も被害を受けたということです。リンゴや梨の2割弱が落ちたほか、実をつけた木が数本倒れたという。この果樹園ではもっと大きな被害が出ると思っていたので助かった気持ち、今月下旬の収穫までは穏やかな天候は続いてほしいと話していたということですが、まだまだ台風シーズン続きますので ね、影響が心配されるところですよね。さてこの台風の情報をお伝えするにあたって、はい、先週気象協会の日本柳由美子さんが台風の気象解説をしている中でこんな言葉を使っていました。
ただこの台風11号の動きが非常に難しく、台風に変わってしまうとこう2つの台風が接近する よく言うあの藤原の効果と言われていまして、台風がこう複雑な動きをしたり動きが遅くなったりとする恐れがありまして、こう沖縄で停滞したりですとか
という言葉がありまして、この藤原の効果聞き慣れない言葉かもしれません。
おっしゃってましたよね。私なんだろうと思ってたんです、
ねえ、この時実はちょっと時間がなかったので取り下げられなかったんですが改めて今日お伝えしたいと思います。はい、どういうことなのか具体的には気象庁のホームページによりますと、2つ以上の台風が接近して存在する場合にそれらが互いの進路に影響を及ぼすこと、その結果相対的に低気圧性の回転運動をするなど特徴的な動きをするものと、これ気象庁のホームページはこういう風になってますけど、はい、ちょっとなかなかこれだけでは分かりにくいということで、台風が頻繁にやってくる四国徳島阿南市の地方で 防災気象の豆知識というのが記されていて、その中でこんな風に優しく解説されてるんですね。藤原の効果とは、2つ以上の熱帯低気圧台風が接近した場合に、それらがお互いに干渉して通常と異なる進路を取る現象のこと。1921年に当時の中央気象台所長だった藤原作平さんがこのような台風の相互作用の存在を提唱したため、藤原の効果と呼ばれるようになりましたと。藤原の効果が見られるようになる2つ以上の台風の距離は、その台風の大きさや強さにより異なりますが、おおむね1000キロ以内とされています。で、藤原の効果は大きく6つの分類がされています。1番目、相寄り型。弱い台風が強い台風に吸収される場合。時間待ち型。片方の台風が北上し、その台風が過ぎ去った後にもう片方が動き出す場合。追従型。片方の台風が移動した後ろをもう片方の台風が追いかけていく場合。指向型。台風がもう片方の台風の周りをぐるぐる回るように動く場合。同行型。両方の台風が並んで移動していく場合。離反型。東の台風が加速して北東へ移動し、西側の台風は減速しながら西へ移動する場合ということですが、今回この藤原効果という意味では、この相寄り型、弱い台風が強い台風に吸収される場合、一つの大きな台風となったというのが今回のケースですね。このように同じ時期に2つ以上の台風が発生すると、台風が迷走する場合があります。これが藤原の効果と呼ばれるものです。以前竜巻の解説でお伝えしました藤田スケール、このように日本の科学者が残した足跡がその名前として残っているものなんですよね。さらに台風は大きさと強さで示されます。大きさは大型と超大型。大型というのは風速15メートル以上の領域の半径が500キロ以上、800キロ未満。超大型というのは風速15メートル以上の領域の半径が800キロ以上というものですから、これも日本列島を包み込んでしまうぐらいの大きさになっちゃうということですね。さらに強さというのはその台風の最大風速で決められます。強い、非常に強い、猛烈なという3つの表現がここにはあります。まず強いというのは最大風速33メートル以上、44メートル未満。非常に強いというのは最大風速44メートル以上、54メートル未満。猛烈なというのは最大風速54メートル以上。今回の台風11号はまさしくこの猛烈なという表現が使われておりました。ただ発表された後もですね、大きさは伝えられてなかったんです。これお気づきになりましたでしょうか。
私気づいてなかった。
大きさというのは超大型でも大型でもないものだった、つまりそのスケールにも及ばなかったものなんですね。で、後に日本に近づいてからようやく大型という表現が使われるようになりましたが、一番接近するんじゃないかって言われた時には、まだこの型については何も言われてなかったということで、言ってみれば今回はコンパクトで猛烈なものが発達して、でさらにその周辺で熱帯低気圧が発生したところから藤原の効果が報道されるようになって、その大きさが増してきたという例なんですよね。さあここで思い返してください。皆さん、今まで私説明してきた、例えば線状降水帯、これも一つの積乱雲がやってきて、また次のがやってきて、また次のがやってきて、どんどんどんどんやってきますよね。
団体で来ると恐ろしいですよね。
そうなんです。その線状降水帯の時もそうですが、単体でそれほどでなくてもチームで襲いかかると大きな災害につながってしまうというのが、ここ最近の天候の特徴でもあるんですよね。
そうなんですね。
だから最近使われるような言葉だななんていうふうに思ってるものっていうのは、実はこのチームで襲ってくるものっていうのが結構あるんです。今回のこの藤原の効果と呼ばれるものも、2つ以上の熱帯低気圧が合わさることによって大きな被害をもたらすということに、これ、今回幸いにしてそこまでには至ってないですけど、こういうふうに 2つ以上のものが来るっていうことに対しての警戒っていうのは常に持ってなきゃいけないっていうことなんですよね。あの今までは非常に大きいとか、うん、超大型とか非常に強いとか、はい、こういう表現で一つのものについての警戒というのが随分出てきましたが、これ受け止める我々としましてもチームでやってくるものに対しての警戒が必要になってくるんじゃないか、ね、うん、ということは我々の備えもこれはやっぱり家族だとか町内会だとか、うん、チームで対策していかなきゃいけないんじゃないだろうかということをちょっと改めて思う今日この頃なんですよね。
大事なところですよね。
はい、あの一つではそんなに大したことがなくてもチームで来ると怖いというのをくれぐれもお忘れないようにしていただきたいと思います。で最近そういうケースが増えているということが気象の特徴になってきております。以上朝耳アラカルトでした。